加える誠のロックンローラーでいいじゃない。この番組はロックンロールナンバーはもちろん、ジャンル洋楽邦楽プロアマ一切問わず、さまざまなかっこいい音楽をご紹介していきます。壁をぶち壊そうをテーマにお送りする番組でございます。30分間どうぞお付き合いください。足りない毎日さ、何もないまま。この番組は R ナンバーレコードの提供でお送りします。めくり返す乾いた今日は FM ブルー湘南をお聞きの皆様、こんばんは。はい、今夜もスタートしました、ロックンローラーでいいじゃないのお時間です。私スイキージャンクファルのボーカル誠が順々ね進めてまいりたいと思います。はい、ということで6月も後半に入りました。今月の7日、関東でも梅雨入りの発表がありましたけども、晴れればね30度超えの真夏日になりますからね、体調管理が大変です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。俺はねこの6月はもう本当についてないんだ。例えば先日、音楽関係の打ち合わせがありまして、よし早起きしたしね、あと運動も兼ねて駅一つ分歩いていこうと、待ち合わせ場所が、最寄り駅から、4つ目ですからね、車を使えば時間かかるけど電車だと10分ぐらいだからね、それで駅一つ分歩いて電車に乗ろうとしたらね、まあ、遅延ですとしてますとね、でこれはまずいな、ね、待ち合わせ時間がね迫ってきますからね、急遽タクシーに飛び乗ったわけですよね。でもうこれ予想通りっていうかね、渋滞なんですよ、大渋滞でね。でこのままじゃもう遅刻だなって先方に電話しようとスマホをパッと見たらね、遅延の電車が動き始めてるという、そんなことがありました。まあ仕方ないねこれね。で昨日はね白いデニム履いて外出したら突然雨が降って汚れるとね、泥汚れという、なんかねついてませんけども、早くね、心も天気もカラッとしたいなというところでありますが、今夜この方に月をいただけたらなと思っております。スペシャルゲスト、元ストリートスライダーズのベーシストジェームさんです。イエイ、
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしく、
ありがとうございます。今日はまた、
いえいえ毎度
毎度はい、まずは、ちょっと、戻りまして、ジェームスバンドデコボコツアー、
はい、
4月5月と、
はい、
本当にお疲れ様でした。
いえいえ、はい、ありがとうございます。
どうでしたでしょうか。5月の後半戦は、
はい、
長野、金沢、京都。
ああ、なるほどね。まあライブなんかはもうだいぶこなれた部分があるんですけどね。
はい。
まあでも初めて、見ていただくお客さんも多かったんで、まあそこはまあ本当初心に帰ってじゃないけど、まあ、僕なりに精一杯やってきたつもりです。
ああ大成功という感じですね。
そうですね、特にね金沢とかね、
はい、
すごい狭い店だったんですけど、今までで一番狭い店だったんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
そういう時に限ってもう客さんが満員でね、ぎゅうぎゅうでね、かなりこう密度の高いライブだった、濃いライブだったかなと思いますが、まあそれよりかね、やっぱね、そのやっぱまた今回も移動日とかのエピソードが
なるほど
ちょっと多すぎちゃって、
多すぎちゃった、
ラジオでは語れないような、
あらららら、
はい、
今私次にオフの日はメンバーさんと観光できましたかと、
あ、なるほど、
聞こうと思ったんですけど、
そうですか、ね、やっぱ今回もねそばを
また
それがまたね、まあいい感じのおそば屋さんがあってね、景色が良くてね、
ということはやっぱり、ジェームさんおそば大好き。
僕というよりかね、ジミーなんだよね。
あ、あらら、
ジミーは日本酒とそばと、まあブルースと、
うん、なるほど、
猫みたいな、
あ
な人なんで、うん、あとまあ日本海側をこう海辺を走ったりとかね、
うん、ということはやっぱ海鮮 も召し上がったりとか、
もうもうバッチリ
バッチリ、
あのだいたいあのライブ終わった後の、ええ、そのなんつうの打ち上げというかそういうのがあのまかないがあるんですけど、
ええ、
それがまた豪華で、
あら
つい食べ過ぎてしまいました。
あ、じゃあ移動もねやっぱ疲れたと、
うん、疲れましたね、ええ、車で行ったから、うん、
また、ズーさんと交代、
うん、まあなんですけど、まあ、僕以外の人はこうその打ち上げで飲みすぎちゃって朝の7時まで飲んで、
あ、
朝その10時に出発みたいな、
じゃあもう
飲酒運転ですね。
そうですね、うん、できませんね、
うん、結局僕が一人で運転みたいな、
うわ
で背中痛くなるみたいな、
なるほど、
トホホな
感じで、
はい、
はい、そしてあのツアーから無事、帰ってこられたすぐ後には、
はい、
所沢の魔女で、
おお、
ついに、
実現しましたね、共演が、
はい、僕のバンドスイッチジャンクファイルと、
はい、
ジミーさん&ジェームスさんのスペシャルユニットと、
はい
はい、ね、ありがとうございました。
いいえ、こちらこそ、もう
たくさん入りましたね。
そうですね、おかげさまで、はい、
もう本当にね、あの僕らのバンドスタイルで、
うん、
まあ、緊張もありね、やっぱり、
うんうん、
普段ね、こうやってお話をしていて、また出演者と全く違いますので、
またあのお店がね、あの独特な感じですからね。
そうですね、う
ん、あのアットホームな感じというか、
うん、
あのロックでカッコつけてる人にはちょっとやりづらいんじゃないかなみたいな逆に、うん、
そうちょっとね、
うん、アットホームすぎちゃって、なんかこういい感じすぎちゃって、うん、
まあ、僕たちもバタバタとやってしまったんですけども、2人はやっぱりこう貫禄のステージといいますかね、うん、あの、うん、もうずっと聞いていたいなっていうような、
あ、そうですかね、
うん、
実はね、あのユニットまだね 3,4 回しかやってないんだよね、うん、それも年に1回とか。
本当ですか、
うん、この間やったのは年末に、
うん、
うん、モジョでやったりとか、今年になって2回やったかな。でもそんなしょっちゅうやってるやつじゃないんで、
あの、もうね、長年もう、うん、お二人で、ね、やってらっしゃる。
そうですかね、まあ、うん、
それだけの演奏でしたけども、
うんうん、はい、ありがとうございます。
もうみんな、ね、言ってました、ずっと聴いててもいいよな、うん、酒も進むよなみたいな、うん、すごかったです。
ありがとうございます。
それであのジェームスさんのファンの方から、番組聴いてますよと、うん、ジェームスさんはいつ出ますかと、言われました、私、
はい、
ね、どうでしょうねってお答えしました、
まあ、今までのペースだとね月に1回ぐらいなんか感じになっちゃってますけどね。
いや、本当にありがたいです、もう、
いやいや、
もう忙しいのに。はい、それでは、ジェームさん、早速曲の方をお願いいたします。
Life というアルバムから Every Day Every Night 聞いてください。
は嘘つきごまかした何度も迷いつまずいて過ちを繰り返す時代の流れに身を置いて人混みにまみれ染まっても諦めきれる夢持って旅立とう
はい、先ほどの曲、エブリデイエブリナイト、この曲僕大好きで、
あ、はい、
ライフも聴きまくってるんで、大体こう覚えてしまっているんですけど
ありがとうございます、
はい、でもそのライフの中でややこう雰囲気が違うというか、ガラッと変わって、
はいはい、
なんか
ちょっと歌物っぽい感じというか、
そうですね、うん、一度聴いたらこう離れないようなメロディーだったりとかってあるんですけども、はい、この曲についてちょっとお聞きできればなと思ってるんですけども、
うん、まあもともとね人に作った曲だったんですけど、まあよくあることなんですけど採用されず、
はい、
自分で歌うことになったというでそれに歌詞、まあ元も歌詞は後でつけたんですけど、歌詞の内容はまあ、他の曲もそうなんですけど、スライダーズ解散して以降ね、こう思いついたことというか思ったことというか、特にこの曲は、まあなかなかベースだけではね、お仕事なかなかこう限界があるんで、2001年にワーロップっていうレーベルを、まあ、友達なんかと、立ち上げたんで、立ち上げまして、そこで今まではベースしか弾いたことなかったんですけど、制作の仕事もねやってみようかなと思って、でまあ制作っていうとまあお堅いんですけど、新人発掘して、
はい、
曲を一緒に作ったりとかして、でレコーディングを して、まあ、アレンジをしたりとか、あとライブをやったりとか、
はい、
そういうのの、企画とかもね、あと、プロモーションをやったりとかね、
うん、
まあ、とにかくこう地道な音楽といえどもね、ロックといえども、実はこういろんな、今までいろんな人が役割分担でやってたんですけど、インディーズレーベルだとそれを全部自分でやらなくちゃなんないっていうね、うん、
なるほど、
それをそういうことにこうなんて日々のやっぱ積み重ねが大事なんだなっていうね、うん、ベース弾いてるだけじゃなくて、うん、すごくね勉強になった時期がありまして、その時代があったから今があるのかなっていう気がしますね。
あ、うん、じゃあ割とこうなんていうんだろう、最近にできた曲っていう
曲自体はまあその十数年前の曲なんだけど、
ね、
うん、まあやっと形になったというか。
なるほど。
今回のレコーディング、うん、
本当にもうメロディーがね、
うん、
こう忘れない、離れないというか、
まあなんかね、うん、曲頼まれる時ってお題みたいのがあって、何々風みたいなね、
うん、
なんかちょっとねホテルカルフォルニアみたいな、
うんうんうん、
ちょっとマイナー調のレゲエの曲っていう、
はい、
ただ漠然と存在した中で僕内に作ったんだけど、
う
ん、まあ、かなり、まあ、歌謡曲チックな感じになってしまったかなみたいな。
いや、うん、素敵な曲です、
うん、
ありがとうございます。
いや
曲についていつもね、
うん、あ
のお聞きして、
いやもっといっぱいね、あるんですけどね、この曲に対してはね、うん、
あ、そうですか、
うん、
まあライブなんかでもね、
うん、
さらっと MC で、うん、この曲をこういう感じでみたいな、
うん、
それをよくね、
うん、
言われてますけども、
うん、
またそれを聴いてから演奏を聴くと、歌を聴くとまたいいですよね、
うん、まあなんか ね、うん、人によってはあの曲の説明するのはかっこ悪いとかっていう、あの人もいるんですけど、それはやっぱりさ、超売れた、ね、ヒット曲に関しては別に説明いらないけど、誰も知らない曲をやっぱりこれから歌うぞってなった時に、あの、まあ、ましてそんな僕の歌がうまいわけではないし、説得力ばっかあるわけじゃないんで、ちょっと説明してあげた方が聞く方も、まあ、入り込めやすいかなと思ってね、説明というか、うん、エピソードを話したりするんですけどね、うん、
そして6月の8日、
はい、
下北沢ガーデンにて行われたあの、
うん、
漫画家俳優ロックの、
はい、
イベント大成功でしたね。私は行きましたけども、
はい、もう画期的なね、
そうです、
企画だと思ったんですけど、
ジェームスさん
その通りでしたかね、
う
ん、
そうですね、あの本当におっしゃってましたもんね、
うん、
画期的だとは思いませんかっていう、
うん
うん、MC でも言ってでしたし、
そうそうそう、
で
ちゃんとやっぱそれぞれがそれぞれのこの音楽性というか、あとキャラクターというか、あとまあ、実力というか兼ね備えてて、うん、
そう、
まあ、順番的に僕が一番最初にやって正解だったなと。
びっくりしました。
だんだんだんだん盛り上がっていくというか、
うん、鳥なのかなって絶対、
いやいや、ちょっと鳥だとね厳しいですよね、うん、
なぜに
いや、やっぱね、うん、ミュージシャンとしてはキャリアあるんですけど、シンガーとしてはやっぱ僕は一番キャリア薄いですからね浅いですからね、
うん、
浦沢くんなんかやっぱね慣れたもんですよね、
うん、
特にやっぱテレビとか出てるじゃないですか最近は、
なるほど、
あの喋るのもうまいし、演奏もうまいし、お客さん盛り上げるのもうまいし、うん、
うん、で、あの、
うん、
3月のバースデーライブの時と同じあの4人編成で、
はい、
ね、
東京はね、うん、ベストメンバーで、
うん、はい、刃物の山崎さんが加わるとまた音がね、
はい、
熱いですよね、うん、最高にもう素晴らしい、こうもう世界観だと、う
ん、まあ、かなりアルバムの感じに忠実にというか ね
再
現できるというか、
そうですね、それで曲の感想でジェームスさんのね、うん、ベースで遊んだりですね、
うん、
暴れてて面白かった、
ファズを踏んじゃいましたね
ねえ、
つい買ったんでファズを、
あ、なるほど、使ってみた
かな、金網っていう曲の、ね、たった8小節のためにファズ買ったんですけど、
あそこの部分のために
ためにだけどつい踏んじゃいましたね、他の曲でも使ってやるみたいな、
いや面白かった
です、ね、面白かったですから、
ね、
いやそれよかったですよ、
そうです、あここまでやるんだ、
そうだね、あそこまではっちゃけちゃったみたいな、
ね、
ちょっともう大人として恥ずかしかったんですけど
でもたまにああいうのやっちゃったりする
しますね、なんかね、真面目にやってるのがこうだんだんだんだんこう、うん、つまんなくなっちゃうっていうか
、
うん、
でもやっぱこう乗ってきた時にね、
うん、
ついやっちゃうとか、
うん、乗ってきたっていうかね、むしろね壊したいみたいな、
うん、
なんていうのかな、
あ、なかなか、うん、挑戦ですよね、
うん、挑戦だよね、
あ
とで後悔するんだけど
、うん、後悔するんですか、
うん、いやこれはちょっと 楽しかみんな楽しかったのかなとか、僕は楽しかったんだけど、
いやあれはもうお客さんはもう本当に
分かってくれましたから、
ね、もうニコニコしに来ます
ね。あ、じゃあよかった、
大成功ですよ、
よかったよかった、
はい、あの大森南朋さんの月に吠える、
うん、
そして浦沢直樹マン、やっぱスライダーズの影響ってすごいなってこう改めて感じました。
そうですね、だからスライダーズの影響を受けたからってそのままスライダーズの感じをやるんじゃなくて、
うん、
やっぱみんな自分らしい自分のスタイルでやるっていうね、
うんうん、そうですね。でもやっぱどこかこうね、やっぱり当然ロックンロール、
そうですね、
とかつながってる
というか、そうですよね、系統はやっぱり近いというか、
そうですね。はい、じゃあね、月に吠える、そして浦沢直樹バンド、皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います、はいはい、そしてあの今夜、ジェームさんに一曲ちょっと選曲していただきました、
はいはい、これはね6月9日に出たばっかのチャックベリーの、まあ、ニューアルバムであり最後のアルバムになってしまったんですけど、その中からワンダフルウォーマン聴いてください。
はい、最高ですね、チャックベリーの、
うん、想像以上の、なんか、素晴らしい曲というかノリというか、ここまでねチャックベリーのねノリを再現した音源ってなかなかないと思うんですよね、まあ本人なんだから、まあ、しょうがないんですけど、当然なんですが、
すみません、今年の、ね、3月に、亡くなられて、
はい、
その時90歳ということで、うん、それでもこう38年ぶりのニューアルバムという、う
ん、なんで ね、そんな遅くなったのかなと、ね、
ですよね、ジェームさん
も、
やっぱりチャックベリーはもうずっとこう聞いてこられたんですよね、
うん、まあ、ずっとというか、まあ、まあそうですね、うん、ストーンズと同じぐらい、聞いてましたね。
なるほど。
それをなんとかこう自分でもこうそういうチャックベリーのノリを ね、演奏できないかなっていうのがずっと思ってましたか、
はい、なるほど。でもね、やはりロックンロールバンドこうスタイルは多少なりともこう違ってもね、先ほどの話じゃないですけど、どこか一本こう共通な線でこうつながってるというか、
うん、
例えばそのチャックベリーの、あ、このフレーズだっていうと、あのおってこう、みんな思ってしまうとかありますよね、
まあ最初は真似から始まって、だんだんだんだん自分のスタイルになればいいんじゃないかなと思いますが、
そうですね、はい、じゃあそれではもう時間の方があっという間だったんですけども、
はい、
今後の、ライブとか、はい、イベントを含めてファンリスナーの皆様へ一言お願いいたします。
6月の下旬、あと7月も、一人旅とかジェームスバンドの予定入ってます、はい、それで、10月以降からハリーのバンドに参加することになって、ツアーもいっぱいありますんで、お待ちしております。
はい、じゃあジェームさん、また来ていただけます
か。あ、もちろんもちろん。
ありがとうございます。
ネタができたら。
できたら。はい。はい。それでは今夜のスペシャルゲスト、元ストリートスライダーズのベーシストジェームさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Yeah. はい、ということで番組の引っ越しからもうすぐ4ヶ月ですね、今後もねゲストをお呼びしたりとロックンロールに進めてまいりたいと思いますよ。俺たちバンドの情報はスイーティージャンクファイルと検索してください。よろしくです。はい、それでは聞いてください、スイーティージャンクファイルで泣いてばかりのベイビー。流れるメロディー、
Yeah.
この番組に対するご意見ご要望リクエストは僕らのホームページのメールボックスへお寄せください。コンタクトというインデックスの方へお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしております。そろそろお別れの時間がやってきました。お相手はスイーティージャンクファルの誠でした。それではまた来週、バイバイ、ロケンロー。この番組は R ナンバーレコードの提供でお送りしました。儚い僕